第2章の22節3章15節短いですがそこを読みしたいと思います。人行伝人の働き第2章22節ごめんなさい一章でした。一章の二十二節です。一章二十二節。すなわち、ヨハネのバプテスマから始まって、私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした人たちの中から、誰一人私たちと共にイエスの復活の証人とならねばなりません。それから三章の十五節。あなた方は、この聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を釈明するように要求し、命の君を殺したのです。しかし神は、このイエスを死者の中から蘇らされました。私たちは、そのことの証人です。はい、この短い二箇所の言葉をもってですね、今日もご一緒に、ここを見ていきたいと思います。復活の証人ということで、福音を述べ伝える使命というのが私たちに与えられているということですが、聖書はですね66巻ありますけれども、この聖書の66巻は何を語っているかというと、これは大事なところですから皆さん一緒にヨハネの福音書5章ちょこっと内教で読んでくれる5章の39節、使徒行伝の前のですねヨハネの第5章はい、この聖書はですね、66巻ありますけれども、66巻のキリストという本を書いた方がおられます。聖書の66巻のどこを開いてもどこを切ってもそこにはキリストという方が出てくるということです。だから66巻の中にあるものは全部キリストを示している。で、この今読みましたこのところの中にですね、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証しをしているんです。だから、この聖書全部はですね、私について証しをしているのですというこの言葉です。そして二番目はですね、人間の罪と救いということです。私たちは稀ながらにしてですね、罪の中に生まれてきているわけです。初めて聖書を読む人にとってはですね、罪とか救いということは、特にこの日本人にとってはあまりこれは馴染まないというかね、あまりこの好まない言葉だと思います。教会に来てですね、多くの方が、抵抗を感じるのは、それは罪とかという、罪という言葉は社会の中ではこの悪いことをしたところの人に使われる言葉で、何もしてない人にとってはあまりこの罪ということはですね、関係ないように生きているわけです。で、日本の文化というものはですね、和というものを非常に重んずるんです。争わない、仲良くというのがこれが、この日本の文化ですね。しかしこの和というものは必ずしも良いこともあるけれども、必ずしもまた、正しいことでもない。この和が逆に私たちのこの心というものを精神を深く見るということについて、和というものはそれは、見失われてしまうということがあるということがよく言われますけれども、まあこの罪の救い、聖書は何について書いてあるかというと、まずキリストがについて全部書いてあることと、それから人間は罪人であるというこの罪からいかに救われるかということと、そして、最後のところはですね、キリストの死と復活について書いてあるということです。で、今日はこのキリストの死と復活について聖霊降臨以後ですね、聖霊と聖霊私の中にどのように働いたか、 それは死と復活の証人となるように、この人聖霊の降臨の後、そのことが書いていることです。でそういうことを思いながら、この使徒の働きのところをですね、ご一緒に見ていきたいと思います。使徒の働きにもう一度書いていただいて、そこから中心にお話ししたいと思いますが、まずこの救いというものはキリストから来るということです。救いはキリストから来ると、マルコの福音書の一章のところを開くと、そこにこの福音の始めという言葉が出てくるんです。福音の始め、福音の始まりは、それはイエス・キリストの福音の始めという、そういう言葉ですね。まあ、福音というのは、私はグッドニュースとかですね、そういうことをよく皆さん知ってるんですが、ユー・アンゲリオンというのは、これギリシャ語のことは、ユーというのは容易ということと、それからアンゲリアというのは恩信、訪れという、この二つの言葉から形成されている言葉です。だから良い訪れというのがこの福音ということなんですね。でこの発信者は誰かというと、この良き福音の発信者は、それはイエス・キリストであり、それを受け取るのは誰かというと、私たち人間であるということですね。だから福音そのものはイエス・キリストであるということです。神の子イエス・キリストの福音の始めというのは、マルコの福音書第一章に出てくるんです。神の子イエス・キリストの福音の始めという言葉です。イエスの教えが良い、そのこの良き訪れではなくて、イエスそのものが、それが良い訪れである。だからイエス様の生涯はですね、全生涯を通してそれは良き訪れであると。イエスという名前は、これは固有名詞です。まあ私たちが持っているこの日がとか大城とか、その固有名詞ですね。だからキリストというのはですね、それはメシア、救い主という意味のキリストなんです。イエスという人がたくさんいる。私もフィリピンに行った時ですね、この一泊、他のところで会議やって、その一泊マリナに帰ってきてですね、ホテルが、帰るところのホテルがですね、分からなくなったんです。どうしたらいいかと、そのフィリピンの先生方も全部この、移動してるし、この大変困りました。そしたら困ってる様子を見たその人たちがですね、私の携帯電話を使っていいですよとこう言うんで、ちょっとこう怪しそうな顔をしていたのでね、それやめました。だから最後にね、何人か来た中でね、一人イエスというカトリックの信者が来たんです。私の名前はイエスですという、あ、この人とは大丈夫と思ってですね、まあ、この人の、タクシーに乗って、それから、何日か泊まったそのバプテストの宣教師の宿泊施設に戻ったんですけれども、だからイエスというのは一般的な名前、キリストはメシアであるということ。だから聖書はイエス・キリストの福音の始め、イエス・キリストの福音の始めということです。キリスト以外に福音と呼ばれるものはないということですね。時々、まあ一般社会の中でですね、何か新しいその医学的な発明があった時にですね、それは良い福音であるという、福音という言葉が何かが発明された時にその言葉を使って紹介するんですけども、まあそういうことは、必ずしも悪いことではないんですけども、しかし本当の福音というのはイエス・キリストの福音であるということをね、まず私は知らなきゃいけないと思います。パロという人がガラテヤに行って、そこで、その伝道したんですね。でそのパロが述べ伝えたこの福音と違った福音がこのガラテヤの教会の中に入ってきたんです。違った福音というものはないということですね。イエス・キリストの福音以外に他の福音があるかと、それはないということですが、パロはそれは福音と言うべきものではないと、こうパラそのことを語っているわけです。いつの時代にもイエス・キリストの福音でないところの教えがこの教会の中に入ってくるわけです。使徒行伝の中にパウロがそのミレトの兄弟たちと別れ、港で別れるときですね、彼が最後の言葉として言ったのは、私が去ったらば、去った後にその狼が来て羊を荒らすような狼たちが来る。だからよく気をつけなさいってことをね、パウロは最後の言葉として、ミレトを離れるわけですけれども。 今韓国には新世界というですね、そういうこの異端の教会が大変はびこっていてですね、多くの教会からそこに流れているそうです。ですからある教会ではその教会の入り口にですね、新世界の人が来たら警察に通報すると言われるぐらいですね、そういうこの異端がはびこっている。だから福音というものはそれはイエス・キリスト以外に、救いはキリストから来る。そして私たちを救う人行事に書い、人の働きに書いていただいて、人の働きの4章、そこもちょっと統一教会で読んでくれる。4章の12節。4章の12節、どうぞ。この方以外に誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちの救われる名は人間に与えられていないからです。私たちを救える名というのは、これはどの神様、どの教えでなく、この方以外に、イエス・キリスト以外に私たちを救える名はないということです。もう一箇所大事なところありますから、そこイザヤ書の第43章、そこも読んでくれる。43章の、旧約聖書は真ん中ぐらいです。どうぞそこを開いてください。イザヤ書43章、ヨー君、韓国のヨー君、韓国の姉妹たち一緒にそこ前に行って教えてください。43章、イザヤ書43章の、10節から11節。ここにイザヤは明確にですね、私より前に後に神はないと、私たちを救えるものは神様以外ないんだということです。で、復活の証人となるようにと、この聖霊がイエス様方の手に行かれる前ですね、そしてまた聖霊も私たちは復活の証人となるようにというこの言葉を持って、主は天に帰られたということですね。で、2番目は使徒行伝の使徒の働きのところ、まだもう一度書いていただいて、2章の2章の22節から、22節から24節、そこも読んでくれる。ここにですね、このイエス・キリストの十字架は、神が定めた計画と神の予知によって引き渡された。だからイエス・キリストの十字架というものと、それは神様の計画と予知によって定められたものであるということを、そのペテロはこの中でこの語るわけですね。だから私たちは、それは十字架につけられたイエスを述べ伝えるということ、復活されたイエス・キリストを述べ伝えるということ、これが、 私たちに託されたその大きな務めだと思います。このイエスが渡されたのは神の定めた計画と予知とによるものである。イエスが十字架につけられたのはまさにこの人間を救うために、イエス・キリストが人間を救うためにこの地上に来られたということです。私たちが救われるこの唯一の方法はイエス・キリストの十字架を信ずる以外ないということですね。このアブラハム・リンカーンがですね、暗殺をされました。その遺体は数日の間議事堂の中に安置されていたそうです。多くの人たちはこの偉大な人物の最後を一目見ようとして、その棺の前に、棺桶の前にですね、列を作って並んだそうです。アフリカ系のアメリカ人の母親と息子がその中にいてですね、その息子はその5歳ぐらいだったそうですが、母親がですね、息子をできるだけ高く上げて人々の頭越しに見えるようにしてやったそうです。そして大きな声で言ったそうです。見てごらん、じっくりとお前を救うために死なれたこの人の生涯は自らを命を捧げた人だよと、こう息子にですね、そこに死んでいるこのアブラム・リンカーンを指したそうです。イエス・キリストとのまさにそういう、私たち人類のためにイエス様が死なれたということをですね、そのことを語っているわけです。ガラテヤの手紙の中には、私はこの十字架以外に誇るものがないということを語りました。十字架以外に誇るものはない。パウロという人物はかつてはキリスト教が大嫌いであった人間ですが、しかしその彼がですね、復活のキリストに、使徒行伝の9章の中、復活のキリストに彼は出会って、そこで改心してイエス・キリストを伝えるものとなりました。十字架が誇る人間にパウロは変えられたわけですが、十字架以外のことを私は知るまいと、このパウロはそのことを語るんです。それはなぜかというと、キリストのうちに知恵と知識の宝が一切隠されている。キリストのうちの中に知恵と知識の宝が全部隠されているんだと。世界の歴史の中にですね、キリストの十字架を除いてこの影響を受けなかったものはないんです。歴史の中、教育も科学も法律も芸術もあらゆる分野において、このキリストの十字架、キリストが何であるかということを通して、そこには、影響を与えてきたというわけです。パウロは、キリストのうちに宝がある。地上のどのような名声や富や、あるいは地位よりも、そういうものはやがて消えてなくなるけど、しかし、キリストのある宝は、それは永遠の宝であるということです。まあ、教会には、十字架がですね、高く掲げられておりますが、夜見るとですね、とても教会の十字架はね、浮き立つんです。暗闇の中で、そして十字架が見える。十字架は闇の中で輝いているんです。私は夜この十字架を見るたびにですね、本当に神様、イエス様に感謝せざるを得ません。多くの人がこの十字架を見てその意味を知ってほしいと、いつもこの十字架を見るたびにそのことを思うんです。十字架に勝るところの宝は、何十億と言われるようなダイヤモンド宝石があったとしても、それに勝るキリストの十字架です。だから私たちは、パウロがこの十字架を誇る、十字架以外のものを知るまいと決心した。パウロという人はイエス・キリストに捕らえられた人であり、彼はなお深く十字架を見ていこうとした、そういう人物であったということがわかるんです。十字架につけられたキリストを述べ伝えていく。最後に、使徒行伝の使徒の働きの2章の32節。このイエスを神はよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。私たちはみんなそのことの証人です。 イエス・キリストの十字架を知った私たちは皆証人ですという言葉です。聖霊が降臨されて下られてですね、聖霊を受けて主の復活の証人として召されているということですが、使徒の働き4章の1節から3節まで、じゃあ徳地がもう一回そこを読んでくれますか。使徒の働き1から3名。4節、あ、ごめんなさい、そこでいいですね。この復活を述べ伝えたときですね、苛立ったとこう書いてありますね。苛立ったと。イエス・キリストの十字架、イエス様は死からよみがえって復活されたということを語ったときに、それは苛立ったというんです。コリントの中にはですね、もしイエス・キリストの復活がなかったら、十字架の後その復活がなかったら私たちの信仰は無益なものである。もしイエス様が復活をしてなかったらば、それを信じている私たちは世の中で最も憐れんべき存在である。私たちの信仰は復活の信仰なんです。イエスは墓から入れられて蘇られて今も生きているという。イスラム教のマディア派というのがあるそうです。その創始者であったところのグラム・アーマードという人はですね、この臨終の死のとこで弟子たちに言ったそうです。キリスト教に決定的な打撃を与え加えなければ加えればよみがえりを直接的に攻撃しなさいと。キリスト教を攻撃するのは復活を攻撃しなさい。キリストのよみがえりを信ずる信仰を破壊せよ。そうすれば何も残らない。キリストはよみがえらなかったことをクリスチャンに確信させよ。そうすれば勝利は我々ものだと、このイスラムの人がですね、イスラム教派の一派が、キリストはよみがえらなかったことを攻撃しなさい。そうしたらそのことをクリスチャンたちに信じさせなさい。そしたら我らは勝つのである。この使徒の働き四章一節ですが、ペテロとヨハネは民を話していると、祭司たち、宮の守衛長、サドカイ人たちの二人のところにやってきた。彼ら二人が民を教え、イエスを礼に挙げて死者の中から復活を述べ伝えているということに苛立ったと。このサドカイ派というのは復活がないということを信じている人々なんです。しかし私たちはこの聖霊降臨の後、弟子たちに語ったことは主の復活があるということを、そのことを伝えているわけです。もう一箇所聖書を開きます。ローマ人の手紙6章4節5節、そこも読んでくれますか。6章ローマ人の手紙、これ大事なところですから、復活に関するですね。ローマ書6章6章の4節5節、ページ数も教えてください。 はい、ここにパウロはローマの手紙の中でですね、五節、私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているならキリストの復活とも同じようになる。私たちも復活する。イエス様だけが復活して私は復活しないというものではない。キリストの四節の中には、私たちがキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中で蘇られたように、私たちもまた私たちも新しい命に歩むためです。私も同じようにこのイエス様と同じように蘇ることができていくんです。まあ、最後に修法の中に書いてありますが、結論の中にですね、デニス・キーロンというその牧師の書いた本の中にですね、教会の優先順位を逆転してしまって、教会はこの復活のキリストを述べ伝えるということについてそれをしなくなった。他のことを言うけどキリストの復活のことを、それを述べ伝えることをしなくなった。アメリカの有名な説教者のですね、マード・ライシという人がかつてですね、ダルーズというのはどこにあるレジナ、ダルーズというのはダルーズ、ダルーズ、え、場所、ワシントン、ああそう、そのワシントンにこの方がですね、ダルーズ、ごめんなさい、このライス先生が牧会しているときですね、彼はこの一人の銀行家と友達になったそうです。時々ゴルをすることもありましたが、このライス先生がですね、今度はこのダルーズからですね、デトロイトに転任になったそうです。で、後任の新しい先生がやってきてですね、この新しい先生は、その銀行家と、銀行家にクリスチャンになって、教会に加わりませんかと、イエス様を信じませんかと勧めたそうです。まあ、その前にもっといろいろ話をしてね、イエス様の救いとか聖書のことについて、多分話をされたんでしょう。そしたら彼は答えたそうです。先生がおっしゃるように、そのことが大事だとしたならば、どうして前の大先生はそれを私に言ってくれなかったのか。とても仲良くさせていただいたんですよ。その話がですね、後任の牧師から大先生にその伝えられたそうです。この大先生はですね、すぐに、ダルズからデトロイト行きの最初の列車に飛び乗って、まっすぐに銀行家のところに向かったそうです。そして彼の足元にひざまずいて、キリストを伝えなかった罪を許してほしいと、このように言ったそうです。その銀行家は、やがて信仰に導かれた。その時に、ライス先生も信仰が回復した。銀行家と楽しく過ごしたけれども、しかし本当のことを伝えなかった。まあ、その以来ですね、このライス牧師は伝道に身を捧げて、数多くの人を主の前に導いたという、そういう話があります。イエス様の十字架と復活は、私たち、証人としての私たちの中にそれが与えられているということです。誰でもない、イエス・キリストの復活と証人を見た私たちにそれが与えられている。二週間前に命の水のですね、森部兄弟が来て、朝の祈り会で紹介されました。中国の信徒と日本の信徒の違いについて彼は言いましたけれども、日本のクリスチャンは天国に行けるところで止まっている。まあ自分はイエス様を信じて天国に行ける。そこで止まっているけれども、中国のクリスチャンたちは命がけでイエス・キリストを信じて福音を伝えている。ここに違いがある。で、伝道することはそれ神様ご自身がすることであってというようなこともまた言われたそうです。私たちが救われたのは死の証人、復活の証人となるために私たちは救われている。そのことを覚えながら今日このところを通して、私はなぜ召されたか、 それ復活の証人となるために召されたのである。それは皆さんが、メモだけしていてください。あとこれ開きませんけれども、あとで、そのことを私が読みますから、どうぞ聞いてください。ちょっとこう印象が今ノートに書き違え間違い書いたようですが、私たち一人一人がですね、あの主の証人となるように私たちは召されているのであるという言葉がありますが、ちょっとこの字も見えませんので、まあ、この辺りにしたいと思います。復活の証人ということを覚えながら、この週もその復活の主を伝えていきたいと思います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆をあがめますイエス・キリストは、神の計画と予知によってこの地上に私たちの救いのために使わされたお方であることを覚えて、主の皆をあがめます。天のお神様、命をもって私たちを救うためにこの地上に来られました。イエス様の救いは主の全部を捧げられた。それによって私が今日救われていることを覚えて皆をあがめます。主よ、どうぞ私たちはこのイエス・キリストの十字架の救いを、十字架のイエス・キリスト、イエス・キリストの福音の始めであるこのイエス・キリストを伝えるために人々が救われていることを覚えながら、この週も十字架を見上げながら、十字架の中にあるイエス・キリストの福音をどうぞ分かち合うことができるように導いてください。主の御名によって感謝して祈ります。アメン。はい、それでは聖歌をご一緒に歌いましょう。望みはただしの、
望みはただしのちとぎにあるのみ、いかで方のもの頼りとなすべき。イエスこそ岩なれ、堅固なる岩なれ、他は砂地